Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第145回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今日はですね、私がとってもお話を聞いてみたかった方がゲストに来てくださってるので、もう早速お呼びしたいと思います。アイムドーナッツやアマムダコタンなど超大人気のブランドを手掛けておられる株式会社ヒラコンシェ代表のヒラコ亮太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、ヒラコさんお忙しい中ありがとうございます。はい、お久しぶりですね。
お久しぶりですね。
夏以来ですかね。
なん
か
半年より少し経ったかなぐらいの。
そうですよね。はい、なんか灼熱の日に。
いや、確かに暑かったかもしれないですね。
あの日は
今ちょっともう寒いのを通り越してまた春になろうとしてるタイミングですけど、
ね、いや、はい、本当忙しい中ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ちょっとまず私からプロフィールお伝えさせていただきたいと思います。はい、1983年長崎県生まれ。ホテルレストランやイタリアンで技術を磨き、2012年パスタ食堂ヒラコンシェを独立開業。イタリア料理店、ドライフラワーショップ、ベーカリー、カフェなど多分野にわたって店舗を展開。2018年にアモムダコタンを福岡でオープンされ、2021年10月にはアモムダコタン表参道をオープン。ドーナツ専門店アイムドーナツを中目黒、原宿、渋谷、表参道と次々にオープンさせ、2023年10月には新たなパン屋さんダコをオープンさせるなど、その活躍が止まらない。というわけで今日は希代のヒットメーカー平子さんに愛されるブランド作りの秘訣を根掘り葉掘りさせていただきたいぜという回になっております。
はい、ね、大した話できるか分かりませんけどよろしくお願いします。
お願いします。はい、まず私が平子さんが手掛けたブランドで初めて出会ったのがアイムドーナツなんですけど、うん、まあ、今日もねあちこちに行列を作ってるモンスター店舗だなっていう印象なんですが、このアイムドーナツってまずどんなお店っていう風に言えばいいんですかね。
どんなお店。そうですね、なんかよく生ドーナツ専門店とか、まあ、言われたりするんですけど、まあドーナツのお店の中に生ドーナツがあるっていう方がまあ正しい表現の仕方ではあるので、なんかそう生ドーナツっていうものを、うん、過去に、うん、まあ、ひょんなことから生まれて、うんうん、それがすごく美味しかったんで、うんうん、これはすごいのができたなと思って、いつかこれはちょっと店舗構えてデビューしたいなとはふわっとは思いながら生活してて、そこでまあオープンしたっていう流れなんですけど、うん、なのでまあ生ドーナツが生まれたからオープンしたのは確かなんですけど、だからといってその生ドーナツしか置いてないっていうわけではなくて、そのまあプレーンのドーナツだったりとかもいろいろ置いてるので、うん、まあドーナツ屋っていう言い方した方がまあ正しいのかなとは何て言ったら正しいか分かんないです
え、生ドーナツって何なんですか。
生ドーナツは僕がその、うん、あれはいつ生まれたのかな、だから3年ぐらい前かな、
うんうん、
に一番最初になんかそのパン屋でその生地を作ってる時に、うん、まあ、本当にうちの生地って、まあ、今高加水のパン屋さん増えてきたと思うんですけど、うんうんうん、その高加水のパンをなんか焼くだけじゃなくてなんかないかなとは思いながらの中、うんうん、そのちょうどそのダコメッカっていう、
はいはい、
福岡の店舗があって
パン屋さんですよね。
はい、
うん、
そこのも本当オープニングの時に生まれたんですけど実は、
じゃあ結構前からもう仕込んであったんですね。
そう結構前なんですよ。でその僕が もちろん最初のオープニングずっと現場でちょっと一緒にやってたので、でその時にその記事がちょうどあって、もう油とかもあったんで、でそのスタッフとかとこれ上げてみようかみたいな、言いながら上げて、なんかうわなんかめちゃくちゃうまいのできたっていうか、もうなんか言葉にできないぐらい衝撃なものができて、でまあなんか高温ですごい揚げるんでサクッとなって、中が本当にカスタードが入ってるかのような、なんか生地なのにふわっともしてるしもちっともしてるし、でもなんか軽いエアリー感があって、ね、なんか中身入ってないのに、なんかこう生地がとろけるような、
プルンとしてますよね、
そう感じがしたんで、これなんだこれと思って、あなんか生っぽいなと思ってもう安易に生ドーナツっていう、表現をさせてもらったんですけど、
じゃあ、パン用の硬化性生地を揚げているっていうのがアイムドーナツってこと、
そうですね、まあブリオッシュの、
ああなるほど、
そうあの硬化性のブリオッシュの生地、うちのかぼちゃが練り込まれているタイプ、
じゃあ結構黄色いくなりますよね。
そうですその生地でやっての一応生ドーナツとは言ってて、
もしそっか、じゃあ、卵水分が卵が結構多いみたいな感じになるんですか、
まあ、牛乳と、卵で、まあ、水も少でも最近ちょっといろんな配合を試してみて、アイムドーナツは今は水は氷をちょっと入れてるぐらいで、
まあ、そっかそっか、
入ってはいるけど
水は使わずにっていうところも、
はい、牛乳の方が今は多いですね。
面白い。じゃあその新たなるまあ、食べ物なわけじゃないですか、はいはいはい、誰もやっていないような、はい、なんかそれに対してこうネーミングってどういう着地で、アイムドーナツってハテナマークが最後についてて、アイムドーナツって、ね、疑問形なんですけど、どうやってそこに至ったんですかね。
いやあれは本当にもうその生ドーナツが生まれて、この店舗を出すぞって考えて、ずっと頭に入れながら毎日その生活しながら考えていくうちに、これはもう本当にこれからの時代のドーナツのスタンダードになっていくべきドーナツだって思ったんですよ。なんか本当にまだね、みんなが食べたことないような新食感で、でもだからって言ってその木をてらったようなわけではなくて、本当になんかこれは新しいジャンルのドーナツなんだなと思った時に、でもドーナツなんだっていう、ドーナツだよみたいな、なんかこれドーナツなのみたいな、でもドーナツだよみたいな、そのね、アイムドーナツっていう、いやもうこれからの時代のドーナツは俺がドーナツだぐらいの気持ちで、シンプルにもう一言で伝えたいなと思って、シンプルになんか一言で自分がドーナツだってなって、まあアイムドーナツいいなって思ったんですけど、でもまあ食べた人がやっぱりなんだこれってなるので、
でも納得っていうね、
そう、何これドーナツなのみたいになるんで、みんなハテナになってるな、まあ、びっくりマークにもなってるけどと思って、まあ、これはじゃあアイムドーナツっていう、なんかうちの会社っぽくもないなって思ったんですよ、そのアイムドーナツってだけで終わったら、なんかかっこよすぎるというか、
面白い、そう、そうかそうか、
そう、それでハテナをがポンって浮かんできて、ハテナつけたらなんかうちっぽいなって思って、
面白いな。いやなんかそのクリエイティビティにおいて重要なのは、なるほどよりまさかであるっていう言葉が私すごい好きで、なんかまさにまさかですよね、ハテナやびっくりマークがついちゃうみたいな。でもそういうある種のなんか技術スライドというか、他の技術をこっちに転用するみたいな、ね、なんかそういうのめちゃくちゃ巧みだなと思うんですけど、ね、いつも気にされて考えて、
そう結構自由に、なんか例えばそうドーナツが生まれたのも、やっぱりパン屋をやってたところからの、まさにその技術スライドってああいう言葉だなと思ったんですけど、まあそういうスライドでね、思考の転換で、ドーナツのパン屋の技術をドーナツに生かしましたっていうところで生まれたのがアイムドーナツで、例えばじゃあ今ドーナツ屋さんをして生ドーナツが生まれましたっていうところで、この間ダッコーっていうパン屋のお茶の水、
話題のね、
できたんですけど、
ニューパン屋です、
そこの新商品が、まさに今度は そのドーナツ屋からパン屋へのスライドさせたっていう新商品を出したんですよね。
どんな商品なんですか？
生メロンパン
っていう。また生した生メロンパン、どんなですか？
いや、あの生ドーナツを一回作るんですよね、それを作った生ドーナツにメロン皮を乗せてオーブンでまた焼くんですよ、ね、
揚げて焼く？
そうそうそう。
うわ、面白い。
なんかそれは、なんかやっぱり本当に、まあ、さっきの話と似てるなと思って、この僕がこのドーナツ屋を始めての2年間、約2年間ぐらいでのその技術とか、もうその発想の転換だったりとかを、次はパンに何か生かせるものはないんだろうかっていうところで、そう、まあうち結構メロン皮だったり、あとはまあダマンドっぽいやつとか、結構その後のせいでリベイクして作るようなタイプのパンも結構あるんですよね、そのサステナブレッドっていう呼び方してて、ま、前の日とか、まあ、例えばフレンチトーストみたいな、
はいはいはい、そうですよね、確かに硬くなっちゃったパンをとかね、そうそう
結構やるんですよね、で、あ、まあ、そのよくやるんで、その記事もあったりしたんで、ちょっとあ、これ試してみてって言って、試してもらったら、なんかすごい思ったより美味しいのできたなっていう、周りはサクッとしてるけど中がこうあのシュワッととろける感じの今日持ってきておりません
ゲストに行きます、私から行きます、お茶の水
今度お持ちします、
ありがとうございます、はい、あとなんかその店舗にもよると思うんですけど、アームドーナツもすごい一番大きなお店とかだとすごい商品群っていうイメージなんですけど、はいはいはい、何十種類くらいご用意されてるんですか？
種類が多い店舗が渋谷と福岡、で、それが55ぐらいじゃないかな多分。
すごい、そのなんかアマムダコタンにしてもそうだと思うんですけど、はい、すごい種類が多いっていうイメージがめちゃめちゃあって、はい、それってなんでなんですか？
なんか僕はやっぱりそのパン屋を作ろうと思った時に、話はちょっとね、あの遡っちゃうんですけど、あのパン屋に行くのがすごい好きだったんですよね、まあなんかワクワクするじゃないですか、パン屋行くっていうだけで。
なるほど、
はい、でなんかやっぱりその妄想するんですよね、あ、ここ行ったらこういうのも食べたい、ああいうのも食べたい、こういうのあるかなって思いながらやっぱり向かうんですけど、この欲求を満たしてくれるパン屋が全然ちょっと僕の中であんまりなかったんですよね。
わかるな、なんかカルダモンパンが食べたいんだけど、もう行ったら硬いハードのパンしかないみたいなね。
そうそうそうそう、選択肢があまりにも少なくて、まあサンドイッチとかもそうなんですけど、まあ基本的にはやっぱりパン屋さんがその独立して出すのが当たり前だから、パン屋の職人はパンの生地を食べてほしいっていう名のもと結構商品開発する方が多いと思うんですよね、まあ、それはもちろん僕もそれありきでやっぱりリスペクトしながらそれは思うんですけど、その中でもでもやっぱりパン屋に行く人のその心理を考えた時に、もちろんパンが好きで行ってるのは大前提なんですけど、僕はそれよりもパンが好きで行ってる、それは当たり前、でもパン屋に行くのを楽しみにしてるんだよって僕は思ってたんですよね。
体験丸ごとね。
そう。
なるほど。
次の休みに友達とか、まあ家族やしかりで、その人たちとどこどこのパン屋に行こうよと、まあ例えば車で行くにしてもっていうのがパン屋の役目だなって僕は思ってたんですよね。そのぐらいやっぱり体験する場所だと思ってたので。なんかでもやっぱりそれであれも欲しいこれも欲しいっていうのがなかなか満たされないのがずっとなんでだろうなと思ってて、で自分がお店を出す時にはとにかくその消費者目線というか、そうもうとにかくこう喜んでもらえる、そう満たすパン屋、ワクワクするし、なんかなんかそういうのを目指してやりたいなってって思ったら、ああいう風になっていったという。
なんか商品群も惣菜系のパンがすごい多いってイメージもあって、なんか具が迫ってくるみたいなお店に行くとなんかそういう印象も受けるんですけど、それってなんか狙いがあったりです
か？なんかそう、まさに例えばパン屋さんってよくソーセージロールみたいなやつあるじゃないですか。はいはいはい、まあ、パン生地でソーセージを包んで焼いたやつとか、
あ、はいはいはい、
釜で、あれなんか僕結構ああいうの好きなんで、まあその開業当初はそういうのもやったりしたんですよ、でも なんか僕お客さんの目の前で調理しながら見てるんで、うん、なんか反応見てると、うん、なんかこう切って中身をこう見せてるやつの方がすごいなんか美味しそうって言って、うん、なんかそう変な感じですけど、見せてる方がやっぱり みんな食べたがるんですよね。やっぱり商品自体も回転いい方が鮮度も落ちないし、う
んうん、確かに
そうそう結果、ね、美味しく食べてもらえるから、うん、もうそしたら焼いたパンを切って後で挟んでの方が本当、うん、いいんだったらまあそういう方向で行こうかなっていうところで、あのお客さんの反応見ながら結構変えていったっていう。
面白い。じゃあその焼いたパンにソーセージを挟むのも、生地をソーセージで巻くのも、うん、やってることほぼ変わんないのに、うん、
材料が一緒なんですよ。
うわー、でも巻いちゃうと売れないってこと、
うん、そうですね。
うわ
だからこのコーディネートの問題だと思うんですよね。インナーをちらっと見せた方がこのアウターはかっこよく見えるなみたいな。
確かにそういうのもね、
そうみたいな、まあ、わかんないファッションの人だったら置き換えたらそういう風に考えてもらえたらいいのかもですけど、
うん、面白い。でもあと空間設計もやっぱりすごい興味深いなっていう風に思っていて、はいはいはい、特に山田こたんさんとかはなんか入った瞬間にドライブラーマンもなんかモリモリしてるし、はい、陳列も仕切りがないしみたいな、うんうんうん、なんかすごいコンセプチュアルだなと思うんですけど、うんうんうん、あれはなんかどういうあの背景で生まれた世界なんですか？
アマムダコタンについては本当になんかそうですね、その僕はやっぱりその世界観っていうのをすごく大事にしてて、うん、その没入感というか、うん、その物語性というかっていうところで、やっぱり例えばジブリ飯とかすごく分かりやすいと思うんですよ。
ジブリ飯がアイデアルーツ
すごい分かりやすいなって思って、例えば家で別に、うん、なんだろう、何のドラマも起きていない日常の家の中で、うんうん、食パンに目玉焼き乗せたやつを食べても、うん、まあ別に美味しいですけど、うん、そんな周りから見てってそれ美味しそうって別に見えないじゃないですか、うん、でもやっぱりあのジブリのラピュタとかでなんか海賊に追われて、うん、トロッコでうわーって伸びての、うん、もう生き延びてって言って、そしたら落ちて飛空石で、うん、そしてそこが洞窟でみたいなところをふーってなったところに、うん、あそういえばこれあるんだとかって言って風呂敷の中からこう、うん、目玉焼きが乗ったパン出してきて、うん、それを二人で分けて食べる、しかも食べ方も目玉焼きだけ最初にパクッと食べちゃうみたいな、ああいう世界観が全て美味しそうに見せるわけであって、っていうところがやっぱり僕の中では食ってそういうことだから、まあ料理人ってもちろんやっぱりお皿もこだわるし、今でこそやっぱりその空間まるっとこだわる店舗もいっぱい増えてきてると思うんですけど、本当に壁のなんか空間のなんか演出一つにしても味付けと変わらないのかなって僕は思ってて、
味付けと同じくらい空間の壁は大事。うわー、いい話だな
と思うので、僕がこう生み出すその料理とかは、僕がこの世界観内装もちゃんとあの僕の頭の中のを表現するっていうのを大事にしないといけないなと思って、そう。で、アマムダコタンは左官とかも全部やったんですけど、
僕が左官とか全部やったんですか？どういうこと、はい、自分で塗られたんですか？
いやいや、もう僕がもう本当に大工さんにその骨組みはもちろんやってもらってるんですけど、骨組みやってもらった後はもう僕が全部作りました。
どういうことですか？もう空間設計というか空間作りもできるんですか？
もうあの今の店舗も僕が基本的には最初にデザインとかの方向性とか、今はもちろんデザイナーさんがもついてくれて
一緒にやるけど、
そうそうやってもらってるんですけど、基本的には僕がこう考えて、制服もうちはもうパターンナーさんにパターンから作ってもらって、オリジナルでやってるので。
オリジナルだもん、かわいい。みんなあれが着たくてバイト応募しちゃうんだから。あ、本当に。
いや、もうもっと着てください。
募集中だそうです。
はい、募集中です。
あとしょっぱい一つとってもそうですよね。アイムドーナツとかってまさにこうピンクの袋にハテナマークがバンとあって、はい、もうあれだけで目を引くというか、うん、はいはい、そこも設計されてるんですか。
まあそうですね、なんか僕のマイブームが2年ぐらい前からかな、もう 2,3 年前ぐらいから、うん、やっぱピンクが可愛いってずっと思ってて
ブーム来たん
ですね。なんかよくなんかなんでピンクですかとか言われるんですけど、あんまり理由なくてマイブームっていうか可愛いしみたいなところで、あの、まあ、ただそう、このピンクのしょっぱを急いだ理由があって、うんうん、それは去年の花見の時期に中目黒の時に通ったんですよ、このタイミングで。
そうか、中目黒店が春のタイミングで。
そう、
めっちゃいいですね。で
桜じゃないですか、やっぱり
シンクロ。
そうだから、あ、桜に合わせてピンクってしたら、なんでピンクって言われた時にあ、タイミングで言いやすいなぐらいの、まあ今はでもそれがもうスタンダードになっちゃってるみたいな。まあ、また飽きたら多分色変えようかなと思ってますけど。
めちゃめちゃ可愛いっすね。
ありがとうございます。
いやでも中目黒店もですけど、あの他のお店もやっぱりすごくこう駅が近いとか人通りが多いとか、はいはい、あの感じるんですけど、なんか立地みたいなところってこだわられてるんですか。
そうですね、なんか僕はいつまでもこのブームが続くとは思ってないので
めちゃくちゃかっこいい、なんか経営者の顔。
いやいや、なんかブームじゃなくてちゃんとこう文化になっていけるように、そのやっぱりなんだろうな、その忘れられない場所にいてほしいなっていうのは、みんな忘れないでねっていうところで
いやいやいや、忘れないどころかね、みんなあの食べたくて仕方がなくて。
まあでも実はその店舗の、うん、その駅の 前にあるかと思えば、そのやっぱり駅から歩いて10分ぐらいのところにあったりもするんで、それでその商品の陳列 その種類とか、数が変わったりっていう、まあ、ちょっとその辺の仕組みはあるんですけど、実は
確かに店舗それぞれで違った役割を持たせていらっしゃるのかなっていうのはすごい感じます。
そうなんです。
いやでも本当にお話聞いてて面白いんですけど、こう常にいろんなアイデアを考えられてると思うんですけど、なんかこの要素が揃ったらいけるみたいな、こうブランドとして成立するためのこう必須条件みたいなのってあったりするんですか。
いやあんまりね考えてなくて、ただやっぱり何だろう、分かんないですけど、何かに置き換えてって考えた時に、例えばじゃあ何のためにじゃあこのアイドルグループ出すんですかってなった時に、もしかしたらすごいスターを発掘してしまった時にそのアイドルグループが生まれるのかなみたいな。
あ、使命感この原石を社会に
そうですね、なんか
広め
アイムドーナツはまさにそうだったんですよね。
あ、なるほど。
このドーナツはとんでもないスターを発掘してしまったぞっていうところから、やっぱりこれは絶対にお店にして世の中に広げていかなくてはいけないなって思ったんで、まあだから本当にそのスターが見つかればっていうところかもしれないですね。
そうなんですね。
ダコはでもアマムダコタンのブランディングを落とさないために、あの出店はあんまり控えたいんですよね、アマムダコタンは。
やっぱりもうそこに行くっていうのが、もう数店舗、そうそう、数店舗もないのか。
今は2店
舗2店舗、
はい、2店舗なんですけど、そのね、やっぱり種類もあんだけ作ってて、で店内で全部手作りでっていうところで、やっぱりまあダコももちろん全部手作りなんですけど、種類は全然アマムダコタンの半分よりちょっと少ないぐらいなので、ってなった時に、でもうちはあの社員とかもいっぱいいるし、その子たちがその育っていく時に、このお店で頑張ってもあとは自分で独立するだけしかないしなって思うのはすごく嫌だから、その子たちがちゃんと次の店舗ができるよ、ここの料理長をしたいだったり、まあ、マネージャー目指したいだったり、まあ、それこそ海外目指したいですっていうところの場所を提供できるためには、アマムダコタンこれ以上作るのはできないなって思って、セカンドブランドとしてダコをオープンしたっていうことなんですよね。
いや、偉大なる経営者の横顔が見えたりするんですけど、 じゃあ次回ぜひその新しいパン屋さん、ダコーの話、はい、していただきたいなと思います。味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は希代のヒットメーカー平子亮太さんに聞く愛されるブランド作りの秘訣的なことをお伺いしてまいりました。平子さんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
実はダコーの話はですね前編で聞こうと思ってたんですけど、はいはい、すでにお話がちょっと盛り上がりすぎているので、はいはい、こちらは後編に回してまたさらにお話聞かせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。そして引き続き味の副音声では味のフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味の副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味の副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに JWEB のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 JWEB、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。